おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、サースデー、町田鉄経済ジャーナル。今朝は経済ジャーナリスト町田鉄さんの登場です。
おはようございます、経済ジャーナリストの町田鉄です。今週のテーマは1万7000円の電力値上げに直結しかねない政府の東電原発事故買収支援策に隠された問題点というタイトルでお送りしたいと思います。はじめに、簡単にご説明、要約してご説明しますと、菅政権の中枢が一体どれぐらいきちんと理解しているのか、ここは甚だ疑問なのですが、単純計算で1世帯年1万6700円の電気代の値上げに直結しかねない、そんな政策を政府は一両日中にも閣議決定しかねないという状況にあります。これはもちろん、今皆さんの最大の関心事である東京電力の福島第一原子力発電所の事故の賠償または補償問題で、政府が東電を支援する施策を打ち出そうとしていることに関連した問題なのですが、一体なんでこんなことになってしまうのか、どこに問題があるのか、弊害をもっと最小限に抑える方法はないのかといったことを今日は検証してみたいと思います。今我々は東日本大震災の被災に伴う経済の大幅な減速という試練の中にいます。その中で政府はさらに景気の足を引っ張りかねない震災復興税の導入と並んで、この電力値上げを断行しかねないというのです。ただでさえ瀕死の状態の経済は急減速しかねないでしょう。我々の財布にとっても深刻なダメージになりかねません。どうか皆さん、今日の話を視聴の上、ご自身の問題として捉え考えてみてください。では、早速本題に入りますが、まず路地といいますか日程的な、お話から入りますと、政府は、近く、福島第一原子力発電所の事故の賠償のガイドライン第一次指針と、東電支援の、その賠償にあたる東電の支援のスキームを、決めるのではないかというふうに言われております。ガイドラインの方は文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会、会長が、能見、学習院大学法務研究科教授ということですが、この放送の放映のあたる今日、4月28日にも、福島第一第二原子力発電所の事故に伴う、損害賠償の第一次指針を提示するという運びになっています。一方、その賠償の対象や基準が決まってくれば、今までは雲をつかむような状況だった賠償の総額の推計や何かが容易になってくるであろうと。そうすると、一体東京電力にその賠償を負担していく能力があるのかどうか、そういうことが取り沙汰される場面も出てくると予想されます。そこで、そういうことに対応して、政府の方でも、これは、今日番組収録している火曜日の段階ですが、月曜日火曜日の段階までで、やはり、今週の木曜日、あるいは月内に閣議決定まで持っていくのではないかというふうに、そういう方向で調整が進んでおりました。そうした事情を背景に、先週皆さんもお気づきだと思いますが、新聞各紙は、政府案のスクープ合戦を繰り広げてました。で、そこから今政府が検討している、東京電力の賠償の支援策というのが、大体概要がわかるわけですが、それらの報道によりますと、単純化して言いますと、ポイントは3つあると思います。一つは、政府がまず、官民共同で新たに、原発賠償機構、これは仮称ですけども、いずれにしても新しい機構を作ると。組織を作るということですね。で、2番目は、政府は、換金が容易な交付国債、耳慣れないですが、国債の一種で非常に換金しやすいと言われていますが、この交付国債を、新機構である原発賠償機構に付与すると、貸し与えると。で、機構の方は、東京電力の経営を監視しながら、必要に応じて、この資金を東京電力に、投融資の形で、渡して、それで東電の賠償という形、行動を支援すると というものとなっております。で、報道を見てますと、この、スキーム方式政府案には、非常にメリットがあるんだというふうに報じられておりまして、そのメリットというのは整理して考えると4つぐらいあるのかと思いますが、一つはその一時的に東京電力の支払い能力を超えるかもしれない、そういう賠償が円滑に行えるんだと。で、二つ目は、機構に投入するのはあくまでも交付国債であり、税金を直接投入するのではないので、東電からの返済が滞らない限り、皆さんの血税がつぎ込まれるリスクはないんだというふうに説明されております。3番目は、東電以外の、電力会社にも出資されるので財政の負担が、軽減できるということを報じている新聞もあります。4番目には将来原発事故が起きた時も活用できるといったことまで、まあそこまでお金をたくさん集められるのかどうか分かりませんが、そういうことも含めてメリットなんだというふうに報じられております。しかし、これ司祭に検討していきますと被害者の救済が主眼とは思えない、むしろ、普通の、国有化などをすると言われていた、当初の下馬評に上がっていたような案に比べると、得する人が別に出てきます。どういうことかと言いますと、税金の直接投入を嫌っていた財務官僚にとって非常に都合の良い案だというのが一つ、さらには、当の東京電力ですが、東京電力は現時点まで自ら何の保証も始めておりません。あるいは、具体的な賠償計画も、明らかにしておりません。負担の可能額がいくらあるのか、どういうふうに調達するのかといったことも、何も、開示していないわけです。そういう段階でいきなり政府が、東京電力を救済するというのは、これはかなりいろんな、東京電力にとってはメリットであると言えます。普通にこの種の、場合必要になってくる、一般的なスキーム国有化というのがあるわけですが、この国有化をやりますと通常は、法的整理などを含めて、東京電力という会社は、消滅する可能性が大きいはずです。ところがその、会社の存続自体をいきなりこのスキームを作って、救済する形になってしまうからです。だから、一般学者の間なんかにも、議論のある東京を含めた首都圏の1都8県の地域独占という問題とか、あるいは発電と送電を2つの事業を一体的に経営しているといったことを是正すべきであるといったその壮大な議論もあったわけですが、そういうものは議論になる前に現行の東京電力を存続するという形で全て温存してしまう形になります。で、政府は東京電力が支払いきれない時にと説明しているんだと新聞は書いていますが、その線引きは曖昧で、非常に手厚い東電保護策になるのは確実ではないかと見られています。その意味では財務官僚東京電力にとって非常に、メリットの大きい政策なわけですが、さらには、見逃せないのがメガバンクをはじめとした銀行にとってもこれは非常に都合のいい案だということです。と申しますのは、例えばメガバンク3行は震災の直後に、無担保で1兆9000億円を融資するという大盤振る舞いをしております。これが普通に国有化で破綻処理をされますと、貸し付けた債権がカットになる可能性が大きい、特に無担保ですから回収は非常に難しくなります。それでもって債権カットの対象になればもうほぼ全部返ってこないということが考えられます。例えば最近の引きな例で言いますと、日本航空の破綻処理の際も9000億円近い債権カットが行われた実績がありました。こういうことが避けられるわけですから、これも非常に銀行にとって都合のいい、銀行にとっても都合のいい案だということが言えます。さらには東京電力の株主、東京電力の株主も破綻処理だ国有化だといえば 100% 原資がついてきて株式が紙くずになることが往々にしてありますが、こういう事態が避けられるということで、投資家もほっと一息ついているということであると思います。ですが、こういうその関係者の中には非常に、メリットを受ける方が多いわけですが、しかしながら、国債であれ何であれ公的資金を投入する以上、本当は、当事者の東電や貸して株主責任の明確は必要条件です。そうしたことを避けた形の公的支援は経営者のモラルハザードを呼びます。国民は不公平感に苛まれるのが当然でしょう。そういう意味では、いきなりこういうことに行くというのは手続きがおかしい、やってはいけない禁じ手をやっているという感じを、禁じ得ません。 で、ちょっと脱線しますけれども、あのスクープ報道の弊害という観点もここでちょっと踏まえておきたいのですが、あの先週見られたような、今説明したようなメリットが非常に多い一方で、問題点がやはり非常にいっぱいあるという時に、問題点をあまり追求しないで良いところばっかり書いてしまう、これが実はいわゆるスクープ合戦と言われる新聞報道の、スクープ合戦に入った時、あるいはスクープと言われる記事の新聞報道の問題点であります。というのは、スクープをリークしてくれるニュースソースを喜ばせるような記事しか書かないという動機が新聞に働きやすいからです。で、今回の場合も、多くの方々が、多くの関係者が本来負うべき責任を負っていないということを書かれていないというのは、そういう意味でスクープ報道の弊害が出ているのだと思います。逆に実は、この後お話したいのは、もっと冒頭にも申し上げましたが、その得した人の代わりにツケを回される人たちがいます。それが誰かっていうことも実は新聞は追及していません。で、それが、冒頭でも申し上げましたように、16,700円年間1世帯あたりですが、値上げという形で賠償金のツケを回される、東京電力の、利用者、一般の世帯が、そういう人たちになるわけです。そのことについてここからもう少し詳しく説明していきたいと思います。実は政府案の前提は、東京電力が1000億円の最終利益を確保することが、そもそもの設計上の前提となっております。で、ここは、実は各社が、本質的な問題はなかなか報じてないわけですが、そうは言ってもこの新聞報道の中には、注意深く読むと手がかりがあります。というのは、各社がほぼ共通して支援は賠償負担が一時的に東電の支払い能力を超えるので資金的な支援を行い、将来の収益稼ぎの中から時間をかけて返済させる、としていることです。そしてその稼ぎについては、東電には年間1000億ぐらいの最終利益を上げる力があるということだと報じているのです。これ具体的にちょっとまず各紙の報道ぶりをご説明しますと、4月20日付の読売新聞の朝刊は、一時的に東電の支払い能力を超えることが考えられる、この場合東電は機構宛ての優先株や借入金で調達資金を支払いに充て、その後毎年の利益から配当金や借入金の返済の形で機構に返済し続ける、東電の返済については毎年1000億円10年から15年を、とする案を軸に検討している。同じようなこの中で、毎年1000億ということがあったのが読売新聞の報道のキーワードであります。同じ4月20日の次は日本経済新聞の夕刊を紹介しますと、日本経済新聞は、東電の年間利益は1000億円程度で、保証負担が東電の支払い能力を超えると電力供給に支障が出かねない、このため年間の負担額については収益も勘案して一定の上限を設けるという言い方であります。4月21日付の朝日新聞もご紹介しますと、こちらは東電は利益から設備投資資金などを除いた余裕分を機構に返済していく、機構はこの返済分を国庫に返納するので、すべて国に返済されると最終的な財政負担は発生しない仕組みだといったような具合でございます。しかし本当にじゃあ東京電力はこの最終利益1000億円という利益を毎年上げていくことができるんでしょうか。そこで東京電力の過去の収益の推移を見てみたいのですが、なるほど、確かに2009年度、去年の3月に終わった期ですが、ここでは本業で、2844億円の営業利益を稼ぎ出して、税金等を支払った後の最終利益、これが肝心なわけですが、この最小利益でも1337億円を確保しています。しかし、それは決して安定収益とは言えないのです。その前の2年間を見てみましょう。2007年度に1501億円の最終赤字、2008年度も、同じく845億円の最終赤字を出しており、実は業績は惨憺たるものです。で、なぜこういうことになったかと言いますと、実は原因ははっきりしてまして、2007年7月16日に起きた新潟中越沖地震が原因なんです。あの時、東京電力は柏崎刈羽原子力発電所が運転休止に追い込まれ、原発よりもコストの高い火力発電所をフル操業するための石油とガスの燃料購入代金が膨らみ、赤字に転落してしまったのです。 勘のいい方はもう私の申し上げたいことを察知されたのではないでしょうか。そうです、東電は今回も燃料コストの膨張を避けて通れないのです。東日本大震災によって福島の2つの原発が事故を起こして当分の間運転再開が見込めないからです。では燃料コストは一体どのぐらい膨らむのでしょうか。ある電力関係者を取材したところ、そのコストが驚くほど巨大だという事実が浮かび上がってきました。新潟中越沖地震後の休止が今なお続いている柏崎刈羽原発の2、3、4号機の運転を再開できない状態がこのまま続くとして、さらに今回の福島原発の事故処理が加わるために、これらも火力発電に置き換えていくとすると、2009年度に比べて営業費用は5000億円程度も膨らむということであります。つまり何もしなければ、最終赤字は東京電力は最終赤字は3000億円程度のものに陥ってしまうというのです。で、ここで政府の計画に話を戻しますと、こうした5000億円のコストの増加を吸収して1000億の最終赤字を確保して、政府の目論見通りに、青写真通りに買収スキームを維持しようとすれば、大幅な電力料金しか、これを実現する手はないという実態が浮かび上がってくるわけです。ならば、一体どのぐらい、値上げが必要になるのでしょうか。東京電力には3000万弱の契約者がいます。正確には、大口、超大口の製造業の工場やなんかが 1.5 万口、小口の、上場企業やなんかの事務所オフィスなんかが22万口で、さらに家庭や個人の商店は2900万口ですが、まあざっくりと3000万口と仮定しましょう。これには大規模な製造工場から我々のような庶民の家庭まで含まれているわけですが、単純に、均等に値上げをすると仮定しますと、1世帯あたりの、値上げ額は1万6700円程度になります。新聞はニュースソースに配慮してあえて触れないのでしょうが、政府案を狙い通りに機能させるためには、実はこの程度の値上げが避けて通れないものだ。で、しかも一旦上がった電力料金は少なくとも10年から15年、長ければ30年とか50年という単位で引き下げが見込めない可能性が高いという現実があります。ルールも述べてきましたが、値上げ額がこれほど大きくなるにはまたもう一つ別の理由があります。どういうことかと言いますと、これは政府案が賠償の資金をこれから東京電力が稼ぐ収益の中からその一部で賄おうとしていることが眼鏡になっているのです。どういうことかと言いますと、東電に限らず日本の電力会社は安定供給という美名のもとで一般企業のような市場競争を免除され、地域独占体制の中で発電と送電を一貫体制で行う発送電の県営というものを行って、それによってこれまで膨大な収益を上げてきました。原子力の安全神話の構築に多額のコストをかけてきたわけですが、そういうものをかけても有り余る収益を確保できて、膨大な内部蓄積を積み上げることができたのです。で、東京電力で言えば会社を丸ごと売却する際の一つの目安にもなるのですが、総資産というものが実に2010年3月末で13兆2000億円に達します。本来これを丸ごと転売するだけで数兆円の損害賠償ならばお釣りが来るのです。ただ買い手がいるのかとか、その買い手がまともに電力事業をやってくれるような人かとかいった問題ありますし、バラバラに解体されて儲からない地域はサービスしない、電力供給しないっていったようなことが起きてはいけません。それでそもそも直ちに東電に会社ごと身売りした方がいいなどということはさすがに政府もできないとは思います。ですが、このうちの純資産株主資本は2兆5200億円に達しております。その中には株主総会の承認を得れば取り崩せる資本剰余金の6800億円や利益剰余金の1兆8300億円といった内部留保が含まれているからです。当然このうちのかなりの部分は自ら債務超過にならない範囲で、経営に支障のない範囲内で賠償に充てると、まず東電から申し出るべき内部留保であります。さらに原子力発電というのは、実はこれに関連して巨額の積み立てもございます。六ヶ所村などの使用済みの核燃料の再処理施設の建設資金や、寿命を迎えた 原発の解体に備える狙いがあったからなんですが、その残高は、3つありますが、使用済み燃料再処理等引当金というのが1兆2100億円、使用済み燃料再処理等準備引当金というのが360億円、原子力発電、施設解体引当金が5100億円と、これらをざっと合わせただけで、また1兆8000億円余りの資金を、東京電力は内部留保として積み立てているわけであります。で、これらの資金は、経済産業大臣の許可さえ受ければ、賠償への転用も可能なストックです。国際基準でレベル7というチェルノブイリ発電所の事故と並ぶ世界最悪の事故となった福島原発事故を起こし、従来のような原発の積極展開が難しくなる中で、こうしたストックを温存していく必要が果たしてあるのでしょうか。繰り返しますが、これらの過去の資産の中から直ちに4兆円前後を拠出して賠償に充てても、東京電力が債務超過に陥ることはありません。もちろん電力の安定供給も維持できるはずなのです。ちなみに4兆円といえば、それだけで少なくとも今日私が指摘したような値上げを8年間は回避することができる規模の資金であります。なぜそういうものをまず賠償に充てないのでしょうか。賠償資金の、原資をこれから稼ぐ収益に絞るというのは行政の過保護に過ぎません。こういう時こそ過去の蓄積を事態の収拾に充てるべきでしょう。そもそも日本の電力は内外価格差が3倍から5倍などと言われた時代も長く、歴史的に見て電力の料金水準というのは非常に高いわけです。ちょっと視点を変えると、過去の遺産のうち、先ほど申し上げました使用済み燃料再処理等引当金は、国債で分別管理して国債で運用することを義務付けられたお金です。したがって、今回の政府案の中で耳慣れない幸福国債などというわけのわからないものを持ち出さなくても、この引当金ならば、換金は非常に容易だということも言えます。その他の内部留保については、資金の効率運用の観点から、全額がキャッシュで保持されているとは思いません。不動産になっているようなものもあるかもしれませんが、しかし東電のように豊富な収益の確保をこれまで長年にわたって約束されてきた企業が、その大半を懐に溜め込んだまま新たに賠償のための支援を政府から受け、そのツケを国民に回すというのは常軌を逸した行為と言わざるを得ないでしょう。まず過去の責任で自己責任を果たすべきです。もしその拠出を妨げるような官僚や政治家がいれば、それは国民共通の敵ではないでしょうか。で、電力行政について少しここで引いたお話をしておきますと、地域独占とか発送電の一体経営の見直しについて、今回の取材過程では、疑似国有化であるとか国有化を行って、東電という会社をまず解体しないと運転中の発電所の売却なんかは困難だという、そのよくわからない主張を随分取材過程で聞かされました。これは私は説得力のある議論とは考えません。というのは、売却相手さえ慎重に電力事業経験のある企業を選んで、例えば、静岡地区であれば中部電力にどうだとか、北関東であれば東北電力にどうだというような形で、発電所を買ってもらうようなことを考えれば、そうすれば、今日までは東京電力の資産だったけども、明日からは、東北電力や中部電力が運用してるけれども、ちゃんと電力は供給されていくということは十分に可能なわけです。そういう発言は、そういう可能性については関係者にも取材しましたが、もちろん可能だという、回答も得ました。一方で、非常に厳しく、電力の独占を考える方々の中には、これは学者も含めてですが、今回の事故の機会にこそ電力事業の地域独占とか発送電一体といった政策や制度の大転換を合わせて行うべきだという議論があることは私も承知しております。しかしこれはこれで、今回の事故をきっかけにそういうことをいきなりやろうとするのは、これはあまり得策ではないと私は思います。哲学は決して間違っていないのですが、今あえてやろうとしますと、例えば関西電力や中部電力に対して、そういう会社に直ちに地域独占をやめなさいと、そのためには、お宅の会社が持っている発電所をいついつまでに、何箇所売却しなさいと 言ったようなことを命令することに、まあ、これは立法措置を取った上で命令することになるんだと思いますが、それは一方で憲法で保障された財産権を侵害する行為に、抵触する可能性がありますから、その憲法の禁止行為に抵触する可能性がありますから、当然ながら法廷闘争に発展する可能性が非常に高くなります。そうなると、そういうことで揉めていると、今回の福島原発事故の賠償が、大幅に遅れてしまうということが起きかねません。そこで、私はあちこちで、これまでも話し、書きしてきましたが、まずは今回のものは被災者の日々の生活保障を最優先で行うと、ついで本格的な損害賠償を急ぐべきであるということに沿って、考えるべきではないかと思っています。ただ制度として全部の電力会社に迫ろうというのではなくて、東京電力が個別の経営判断として、賠償に必要なので、自らの意思として発電所や送電網の一部を売却したいというようなことがあれば、それは民間企業や、民間企業の東京電力の自由意思に基づく経営判断ですから、これは、政府も投資家も当然尊重すべきではないかと思います。で、そうしたことをもし仮に電力行政が阻むとすれば、これほど奇妙な議論はありませんし、今回のように東京電力の自助努力を待たずにいきなり救済策を打ち出すというようなことも、東京電力の思考を停止させるような行為ですから、阻むのと同じぐらい罪深い行為ではないかと私は考えています。いずれにせよ、まずは東京電力の自助努力を促すことこそ政府に期待される使命と言えるでしょう。長くなってきましたが、東京電力の自助努力を促すという意味では、私ちょっとある案を、講談社の電子マガジンの現代ビジネス4月5日付の、私のコラムで、東電は国有化よりメキシコ湾 BP 型ファンド創設で速やかな対応をというコラムを、書いております。これは、昨年春の、イギリスの、石油メジャーの一社イギリスの BP が、メキシコ湾で採掘中の、原油流出事故を起こし、大変な海洋汚染を起こしたわけですが、この時に、BP は自ら2兆円の賠償ファンドを作り、この中にすぐには換金できないものも含めて資産を移して、これだけたくさんのお金があるから BP の経営にも問題はありませんし、十分な保証ができますと、皆さん安心してくださいと、ある種の見せ金証拠金的な存在としてこのファンドを作って、放火換算2兆円余りの、資産を投入で、これを徐々に、上がってくる収益と入れ替えながら、必要に応じて次々と、賠償に応じていったと。これは2ヶ月以内に、数百億円の、損害賠償を3万人以上の方々に対してするというようなことをこの時 BP は、実施しております。このようなケースをモデルに、東京電力も本来は独自で、自分のお金をきちっとファンド化して、これぐらいは対応しますと。で、そういうことをやった上でも、もし賠償が足りなくなれば、今回、新聞を賑わしていたような、政府の支援策というのが初めて議論されて可能な、議論することが許される環境になるのではないでしょうか。あくまでも政府の支援は最後の最後の手段とするべきです。で、今回のようにスクープ報道を使って税金を投入しないと強調しながら、一方で、さらには税金を守るという言い方で国民の利益を守るようなプロパガンダを展開しておきながら、実際には東電や銀行を手厚く保護して庶民を泣かせる値上げを騙し討ちで強行するようなやり方は、国民の政治や、政権あるいは官僚に対する不信を、募らせるだけの行為だと思います。どうしても政府が支援に踏み切らざるを得ないときは、電力の安定供給にはもちろん配慮しなければいけませんが、一方でモラルハザード、企業の経営者のモラルの低下を防ぐために、東電という企業の存続を許してはならないということがあります。つまり安定供給と東電の存続は別の問題だということもよく認識していただきたいものだと思います。合わせて 100% 原資による株主責任の明確化や、大幅な債権カットによる課税責任の明確化も、政府支援に、国民の理解を得るためには付き物の避けて通れないステップのはずです。税金であれ、電力の引き上げであれ、庶民の財布は一つであり、騙し討ちは決して許されません。そろそろまとめに入りますが、今回のような、議論がなぜ出てきたのか。菅総理は首相に総任された時に、 サラリーマンの子が総理になったという言い方で喜びの気持ちを表現されました。私は今心から総理にあの言葉を総理に思い出していただきたいと思います。庶民のあなたならば今日ルル申し上げたようなことはわかるはずの論理ではないでしょうか。スクープ報道を演出した、今回の政府支援策のニュースソースは経済産業省や財務省の官僚たちでないかと言われています。事実ならば、彼らは今、ここ数日のうちに閣議決定を勝ち取るため、関係閣僚や官邸の根回しに奔走しているのかもしれません。しかし、こうした官僚たちが密室で作った、政府案は、今日、ルル申し上げましたように、欠陥だらけです。政府には、どうかこの案に限らず、オープンな場でもう一度議論を行い、もっと真っ当な対案を作るとか、あるいは、修正案を受け入れる努力を持ってほしいものであります。視聴者の皆さんも、ぜひ政府を監視して、間違ったものには、否の、脳の意思表示をしていこうではありませんか。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今朝のお相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。ありがとうございました。
今朝は経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか。日本の将来に展望はあるのか。後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。